究極の使命に向かってあなた方の信仰の踏み込みを詰めていきなさい。すでに命は私に預け、私の導きを全うする中で私は大きな技をなそう。
特に、今このような時代においてこの聖書の読み込みっていうのが重要になってきていると主は言われます。
さらに示されていることを整理していきなさい。本当に示されているのかそうでないかを確認し、しっかりと示されていることにはしっかりと立ち信仰の歩みをなしていきなさい。信仰の歩みを今なさなくては成就しないことも出てくると主は言います。
このさまざまな情報に翻弄されることなく、聖書と祈りの土台を強め、特にこの聖書のこの通読というのが重要になってくると主が言われます。
時は来ていることを覚え、さらになすべきことを全うし、進める中で私の計画は進むと主は言います。さらに究極の目的に向かっての歩みを強めていきなさい。
この語られたこの御言葉をしっかり握り、この御言葉からそらされることなく、この神の導きに従っていけるように求めていきなさいと主は言われます。
それではもう一度下がって共に叩いてもらいましょう。
天の様、この賛美の時はありがとうございます。予言の言葉はありがとうございます。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。主ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それではですね、第二歴代の20章を開いてください。スクリーン出ると思いますけれども、15節から17節までお読みいたします。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、この戦いではあなた方が戦うのではない。しっかり立って動かずにいよ。あなた方と共にいる主の救いを見よ。今日はこの箇所を中心にですね、お話をしたいというふうに思います。でなんか東中野のなんだっけサミットでコロナ風邪が出たみたいですね。それからこっちの方では済生会病院かな、厚生立正厚生病院ですね、まあ、足元で出てきてるのでですね、どうぞ皆さんね、まあ、注意をしつつ対応をなしておいていただきたいと、こういうふうに思います。そして今回こういうコロナ風邪が流行っている中でですね、まあ、我々が感じることができるのはですね、再臨の時が近づいているっていうことですね。ちょっと前に東日本大震災があって、それからチームがですねトルコでクーデター未遂に巻き込まれることも出てきてですね、ちょっと流れが今までと違ってきたなっていうことを感じます。もちろんこのコロナ風があるからといってね、観覧時代に入ったとかそういうことではないけど、まさにその観覧時代の直前に来てちょっと違うことが始まってるなと、 こういうふうに感じます。で、その中でですね、一つ考えないといけないのはですね、今の状況に対して信仰の対応ですよね。いろんな困難とか問題が来るときに、私たちは特別な祝福と恵みを持って神様に愛されており、そしてですね、特別な恵みと祝福を困難な時代の中でも受けるのです。しかし、その時にどうして受けるのかっていうと、信仰の対応ですよね。例えば、全ては益となると書いてありますから、今度のコロナ禍では大変なことで、ね、収束を祈るべきでありますし、祈ってますけども、このことが益になるということが我々は分かってくるわけですね。問題の後ろの神の素晴らしい計画があるということも分かりますし、試練とともに脱出の道もあるということも分かります。で、その信仰の対応っていうのはしっかりさせるっていうことはですね、非常に重要な意味合いを持っているということをね、覚えておいてください。それとともにですね、疫病って黙示録に書いてあるので、コロナ風邪がその疫病に当たるとは思わないのですね。まだ患難所に入ってませんから。そうするともっとひどいことが来るわけですね。人類の3分の1が死ぬとか、そういうのも書いてありますから、コロナ風邪ってのも大変な被害を及ぼしてますけども、ね、0. 何パーセントか、1%か2%か知らないけど、そのぐらいですよね。黙示録に書いてある内容とは違いますので、それに対して信仰の対応を取るというのはね、非常に重要な意味合いがあるということをですね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、神のこの皆さんに対する働きと、この世界における計画が大きく進み始めてるっていうのをですね、いろんな問題とか困難を通して見えてくるわけですね。そのリバイバルの働き、救いの働きですね。それに対しても皆さんが用いられてきますので、信仰の対応をとってね、見ていくということが重要なことです。それから人生が何なのかということをはっきり捉えている必要がありますよね。というのは、再臨というのは、再臨において一度違う世界に行くっていうことになりますからですね。で、今、私たちの成している人生っていうのは、そこで一区切りということにもなりますから、それに対する対応というのはね、重要だなと、こういうふうに思ってるんですね。それで、ちょっと感じたことがあったんですけども、それは何を感じたのかっていうとですね、このところ立て続けに数十年前の示しが次々と成就してるんですよね。ロシア系ユダヤ人が成就しましたよね。20、30年前の示しでしょ、あれは。で、それとともにですね、路上ライブの働きでも30年以上前に示されたことが、今完全な形では成就してるわけではないんですが、まさに賛美チームはどんどんどん立て上がる、それから野外賛美における神様の技という形でね、それが出てくるっていう時に、この示された言葉の凄さっていうことをね、感じるわけですよね。例えば私の予言の本に関しても、東ヨーロッパから動いてくるって、その動きが起こって今ね、ドイツに入ろうとしていますね。それから宣教の働きも2、30年前で、東ヨーロッパから西ヨーロッパに行くっていう、そのラインが見えてきてるわけですね。次々とその事柄が成就していく中で、確かに示されたことは成就するぞっていうことをですね、ちょっと感じるわけですね。それでね、皆さんにちょっと言ってないこともあるんですね。まあ、別に言う必要もないことなんですが、個人的な示しなんですけどもね。最初の第1回中国チームに行った時に、病気だったんですね。で、行けないような状況だけど、行けって言ったので、もう倒れると思ったんだけど、行ったんですね。そして行って、香港に行ったら治っちゃってた。そこでワンミンタオとかなんかにあったんですが、その時にですね、言葉が与えられたんですね。それは何かというと、あなたは若い時には自分の好きなところに行きますって。まあ、詳しく言うとちょっと違う見言葉ですけども。しかし、年を取ると、 行きたくないところに連れて行かれます。これは明確な示しとしてねやってきました。だから年取ったらそういう目に遭うのかなということをねちょっと感じてたんですけども、あまりにも遠い示しだったのでですね、どうかなと思ってたんですが、今20〜30年前の示しが次々と成就するっていう普通のことでないようなことが起こっている中で、あ、これに対してね備えをしないといけないなということをね非常に強く感じてます。それで、宣教をしている時にね、TLEA の宣教っていうのはですね言いにくいですよね。この間大川先生に電話したんですけど、主の十字架って言いそうになってですね、これ言いにくかったんですね。で TLEA っていうのも言いにくいなと思ってですね、秋元ですとかなんか言ったんですね。そしたら大川先生に言うんですよ、私に対して、どこの秋元ですかとか、主の十字架の秋元ですって言ってたからあれですけども、他に秋元っているんですね、だいぶね。で、そういうような感じだったわけですけどもですね。それで元に戻りますけども、示しが与えられていてね。そしてですね、TLEA の、ね、海外選挙ってね、面白いんですよ。行った人はわかるでしょ。で、苦労はたくさんあるんですけども、戦いもたくさんあるんですけど、面白いんですね。出てった人がね、面白かったって言ってるの、楽しかったって言ってるの。出てった子供が、ね、ですね、墓場キャンプ行きたいって言ってるの。ですからもう神様は見事だなと思いますね。なぜ見事だなと思うのかというと、宣教働きを進めるとともにね、楽しい素晴らしい恵みはその中にあるんですよね。しかしね、実にスレスレなところを取っていることは事実です。例えばフィリピンの殉教事件の時に誰が狙われたのかというと我々です。ジャッキーが死にましたけども、ジャッキーたちが狙われたわけではないのです。で、我々が狙われたのですね、しかしね、特別な死の憐れみの中で我々の命は守られたんですね。で、フィリピンの山岳に行った時に連れてった方、NPO っていう、NPA っていうゲリラがいてね、非常に危険なところだったんですね。その当時、フィリピンの、保険はね、コロンビアとともに、掛け金が一番高い、つまり最も危険なところだったんですね。そこに入り込んだんですね、宣教のために。その時に入り込んだ時にですね、連れてったらリーダーの人が言ったんですね。あなた方が来たことは、通信手段がないんですけど、今みたいにね。もう5、60章の人たちはみんな知ってる。そう言ったんですね。そうした時にですね、こう言ってくるんですね。だから、いつ襲われるかわからないと。で、ちょっと私、その時、危険だっていう感じを感じたんですね。それでね、男の人は富士さんと大重牧師3人いて、あと女の人がいたんですけど、我々が拉致された場合に、女の人を逃がして、で、みんな捕まってほしいって一応言ったんですね。で、かっこ悪いですからね、拉致された時に女性全部捕まらせて、自分たちが逃げちゃったって言ってさ、申し訳が立たないっていう形でね。で、みんなそういうことでね、一応覚悟したんですね。で、なんか起こるかもしれないと。そしたら、リーダーがやってきて、我々を連れてった山岳伝道の専門家があって、ものすごい不安そうな顔してんですね。で、私に言ってきたんですね。山を降りた方がいいか、それともここに留まってるか、どっちをどう考えますかって言ったから、私はね、ちょっと襲われるんじゃないかっていう感じがある。だから、降りた方がいいと。それでね、降りてったんですね。で、その時襲われたかどうかは分かりませんが、私はね、非常に危なかった。 ということを感じるんですね。それとともにですね、今ビンナナドではイスラムが独立運動をしてますけども、そのイスラムのところにね、選挙に行ったんです。で、そのイスラムは、イスラム国とも関わりのあるイスラムでしょ。で、非常に危険な状況だったんですが、守られていったんですけども、いろんな危険な中で何が表されているかというと、特別な守りと祝福があるということが表されているんですね。だから海外選挙のに行った人はですね、コロナウイルスどころじゃないんです。もっと全然危険な、とんでもないところに行ってるわけですね、具体的に。しかしね、その時に守られたっていうのは、ちょっと特別な恵みであったっていうふうに感じるのですね。今、長崎の殉教政界とかなんかありますよね。それは、その、殉教しちゃった人たちの、その政界ですけどもですね。そういうことがいろいろ起こってくるんではないかと。聖書から見る限りそういうふうにも書いてあるしね。また我々はまさに危険なところを紙一重ですり抜けてきてるっていうことをね、体験してるので、でそういうことからも含めてですね、ちょっとこれからの歩みに関してですね、はっきりと見ておく必要があると、こういうふうに感じるのですね。で、私の示しに関して言えばですね、ますます、あ、これは本当のことを言われてるっていうふうに感じてます。それはとんでもない示しが次々と成就してきて、まさに主の技が起こっているからです。で、それはどうしてなのかというと、時が来ているということをね、非常に強く思うわけですけどもですね。でも皆さんもいろんな形で、この時代にですね、神様のいろんな働きを表していくと思います。信仰を持って対応する中でね、皆さんを通して技が起こると。で、マリンさんの言ったことをよくよく考えてみますとですね、100万人を目標にして宣教しなさいって言ったんじゃなくて、100万人救われると言ったんですね。ということは、皆さんを通して100万人救われる人たちが何人も出てくると、非常に大きく用いられてくるというふうに私は考えております。で、しかしですね、同時に十字架も追わないといけないっていう、そういう時代になってきたなっていうことをね、ちょっと感じますのでね、この東日本大震災とか、トルコのクーデターとか、今回のコラ、なんだっけ、コロナ騒ぎにおいてもですね、気を入れて対応しろっていうことをね、主が言ってるなと、こういうふうに思います。それで、心ゴスペルが5月2日に行われます。その、ビデオがありますんで、それを見ていただきたい。こういうふうに思います。
子一人じゃないから、一人じゃないから。
次回の心ゴスペルは来年になりますけれども、5月2日、またこの場所で心ゴスペルを、開催させていただきたいと思います。ぜひね、皆さんまた5月2日お待ちしていますので、お越しいただければというふうに思います。今日は、皆さん、聞いていただきましてどうもありがとうございました。
5月2日に、心ゴスペルが行われます。どうぞ、なんだっけ、コロナ騒ぎで中止にならないように祈っていただきたいというふうに思います。そしてやっぱり大きな変化が来てるなっていうふうに感じるのですね、先ほどギフスがちょっと言ってましたけど、路上ライブをしてる時に心ゴスペルに行ったとか、そういう人たちがね結構いっぱい出てきてるっていうこととともに、それだけではなくて、笠原君たちが手を持ったことを知ってて、いかがですかっていろいろ聞いてきてですね、でみんなに知られてるってことは、こう今までなかったことで浸透してきてるなっていうことをね、ちょっと感じます。そしたらこの間、芸能プロダクションのトップの方ですね、社長さんで、芸能プロダクションの中でもトップの芸能プロダクションの方がですね、歌感動してね、6枚買ってくれて、そしていろんなことで助けてあげるっていうことを言ってくださってですね、そして時間があったらかな、5月2日に来ると、で旅行後レコード会社もいくつか連れてきたいっていうふうにおっしゃってるんですね。ですからいろんな動きがね、その中で起こってきてるなっていうふうに感じるんですが、その中でちょっと感じるのはですね、まあ一つは上手くなったってことですよね。で歌が非常に、まあ、自分たちのグループですから自分を褒めてるようなもんですけども、おのおの上手くなってる、私もママ氏とか共同めぐみに言いましたけどもですね、少なくとも私が知ってる限り、こんだけ多くの優秀な賛美チームを持ってる教会はないとですね。で歌がうまいだけではなくて、霊的にも非常に神様の御業を感じるうまさを持っている。でそれは、特別な主の手がね働いてるなっていうことを感じるんですね。それとともに路上ですよね。路上を通してね、いろんな道が開かれたり技が起こったりしてるっていうのは、こういうのは今までの日本のキリスト教師になかった動きが起こってるって、これは特別な主の手があるっていうことを感じるんですね。それとともにですね、こういうことを感じるんですね、それは何かっていうとですね、例えば伝道集会なんか外国の講師が行くときにですね、たくさんの人が集まるわけですね、日本人が。まあ、それは集まっちゃ悪いっていうことじゃないんですね。集まっていいんですけど、自分たちで祈らないと。これはね、問題だなと思いますね。で、皆さんね、皆さんを通して主は技をなせますから、自分たちに祈ってください。 ですね。で、神様はそうしない限りリバイバルの働きはですね、我々を通して広がらない。具体的にね、それが一つ大きなポイントとしてあるということで、そして自信をなくす必要はないのですね。で、技を行っているのは人ではなくて神だから、外国人を通して技を行う神はですね、私たちを通して技を行います。ただ信仰の踏み出しが必要なんですね。で、信仰の踏み出しをなす中でね、技が起こってくるということを覚えておいてください。そしてですね、この賛美の働きというのはリバイバルの一つの土台であるので、神様は強力に働いている。だから今皆さんうまいですけども、もっとすごい歌がどんどん出てくるので、どうぞ引くことなくね、進んでいく中で主の栄光が豊かに現れてくると。またビアードソングとかね、ヒルソングとか優れた歌が世界中にありますが、違った意味でそれに勝る歌が出てくると。歌詞を含めてですね、で特に、このリバイバルのポイントに特別な神様はですね、恵みを与えているので、例えば曲の歌詞においても変化がある。例えば感謝のこととかね、もちろんみんな感謝を言ってるんだけど、より強くそれが出てきてるっていうことを感じますし、愛されてることに関してもね、自分が一番愛されてるなんて歌詞が出てくる賛美が見たことない。でもそれは自分が一番愛されててお前らダメだろっていう意味ではなくてね、自分が一番愛されてるんだけど、みんなも一番愛されていて、特別な愛の中に我々があるぞっていう表現なんですが、こういう表現は見たことない。で、それは何かというと、新しい神様の技がその中で動いていてですね、技が進んでいるということを感じます。だからよくね、外国の歌が良くて日本の歌が良くないっていうふうに考える人って日本に多いんで、気をつけないといけないんですね。で外国の歌もいいんだけど、日本の歌もいいです。でもっとすごいことになります。なぜすごいことになるのかっていうと、今リバイバルが起こり始めてるからです。その土台だからですね、霊の注ぎかけと神の働きが働くので、もっとすごいことになるということをね、どうぞ覚えておいてください。それでね、一つ感じたことがあるんですね。それは何かっていうとですね、さっきも言ったように、最後にどっかで捕まえられるなっていうふうにね、示されてるそうなんですが、その間にいろんなこう神様の技が起こるっていうことも示されてるんですね。だから、今71なんですけど、これは当分死なないなっていう、早く死ぬんじゃないかって予想した人には悪いんですけど、今の動きを見ながらね、大変そうだなって予想している人には悪いんですけど、そういうことになるなというふうにね、感じます。で、その中でですね、その土台は、リバイバルの働きであって、私は用いられますが皆さんも用いられると。それで素晴らしい技が起こってくるということをどうぞ覚えておいてください。そしてヒルソングとかビーアードソングを超える曲ですね、違った形のリバイバルになってきますからね、それが現れてくるので、信仰を持った時にね、霊の存在関係とともに素晴らしい技が起こると。それで私もね、1000万人のテレビ伝道とか2万人の前で説教するとか、ちょっとの体験でしたけどもね、やったことがあるんですね。リバイバルの場所でもやりました。で、その時にね、特徴があるんですね。何の特徴があるかっていうとね、神の力が増し加わる。だから自分に力はないんですけども、それがね、強く出てくる。これを感じますね。だからリバイバルの時にですね、今私を通しての神の技が起こってますし、皆さんを通しての神の技が起こってますが、より強く現れてくると。これが起こると。で、賛美の働きにもね、それがやってくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしたらこの間、ある人のメールを通してですね、こんなこともあるんだっていうことがね、ちょっとあったんですね。それは何かというとね、 滝本明先生って有名な先生がいるんですね。でこっちは向こう知ってるんですけど、向こうはねこっちを知ってるかなと思ったんですけど、知ってるんですね。そしてある方を通して言われたのは、花田かなんかで若い牧師、知り合いの牧師と一緒にいた時に滝本先生と会ったんですね。そしたらその滝本先生が、その知り合いの牧師が祈ってくださいって言って羽田空港で祈ってくれたんですね。でその時は私横にいたんですけど、じゃあ私も祈ってもらわないとまずいかなと思ってたんですねお付き合いで祈ってもらったんですね。でそしたら、ね、それを覚えておられてね、なんか祈ったことがありますってね、謙遜な人でしたとかなんか言ってね、いや謙遜じゃなくてお付き合いだったんですけどね。でそしたらですね、なんか言われてね、私が批判されてることを知っててね、大変です、よろしくお伝えくださいって、ね、なんか竹本先生もちょっと批判されたようですが、それどころの批判じゃないでしょうから、非常に好意的に言ってくださってですね、もうこういう人もいるんだなと、こういうふうに思いましたね。でこれは説教の内容とは何の関係もないことですけど、で、まあ、ともあれ、時代が変わってきているので、はっきりと神の言葉に立って対応すると。また同時にですね、主の働きが進むんだけど、十字が合わないといけないという段階にも入ってきているというふうに感じます。大きな働きに皆さんがですね行くときに、サタンの攻撃も大きいし、また特別な技が起こるときに、特別ないろんな問題も許されたりしますのでね、それを覚えつつ見ておいてください。そしてそれを言ってんではなくて、心ゴスペルを言ってるんですけども、心ゴスペルで神の技が起こります。期待をしつつね、それとともにね、三面に向かって神様は TLEA 全体を導いておられますかけれども、主の注ぎかけが今の段階であります。しかしね、もっと強く出てくるのはですね、重荷を持っている方々、歩み出した人々はね、引いてはいけない。で教会全体にその注ぎかけが来てるっていうことを感じます。で上手い人もいたんだけど、教会の輪から外れた時にダメになってるでしょ。これもね、作詞作曲もダメになっていますし、歌もダメになってるっていうことを、私は一つ、これは主の手で、主の御心を持って教会に対する働きであるというふうに感じております。これは大きく実を結んでいくと。実に日本のキリスト教会はこちらの賛美の働きをよく知りませんけども、もし知っただけでもですね、驚くような賛美の働きになっているということを覚えておいてください。それとともにですね、賛美の働きは聖霊の働きと大きく重なることがあるんですね。今、賛美をしながらね、泣いたとかね、心の癒しを受けたとか、癒しを受けたとか、そういう事柄がいろんなチームを通してなされていますが、それは聖霊の技ですよね。しかしね、さらに大きなことが起こってきます。で、それが、もうね、具体的に起こってるかもしれませんけどもですね、より強い精霊の働きがやってくるので、そのことを覚えつつ見といてください。しかし、苦難とともにありますのでね、苦難だと嫌だなと思うかもしれませんけども、信仰の対応を取るとね、この上もない喜びですからですね。ですから、信仰の対応を取りながら行くということが必要です。で、問題とか困難に対して信仰の対応を取らないと厳しい。だからクリスチャン生活がね、厳しいと思っている人いると思います。いろんな大変なことが起こってね、もう早く天国みたいな感じですね。で、それはね、信仰を使ってないからの話であって、信仰を使うことを通してですね、それが大きな喜びと祝福になってくるということをね、覚えておいてください。それで、白馬キャンプの映像がありますんで、それを見ていただきたいと。
白馬キャンプ2019。白馬キャンプは毎年夏に行われるクリスチャンのキャンプです。今年で22回目を迎えるこのキャンプは、日本全国、海外から多くの方々が参加されます。今年は535名の方々が参加されました。
白馬キャンプへようこそ。
そして今年は海外から特別なゲストが参加しました。私たちが支援しているカンボジア孤児院の子どもたちです。みんな楽しんでね。白馬キャンプではさまざまなアクティビティが用意されています。白馬の大自然を満喫できる八方尾根散策。おっと今年は霧が濃かったようです。これはこれで味があるかも。スポーツが好きな方にはバスケットボール、リーダーは県選抜選手にも選ばれたバスケットマン。大人も子供も本気になって楽しんでいます。白馬グリーンスポーツの森は白馬の自然の中でアスレチックや魚釣りが楽しめます。カンボジアのみんなも楽しそう。Jゴスペルコンテストファイナル in 白馬、夏の白馬キャンプの大イベントです。参加アーティストは大人だけじゃありません。 Under21 の部、キッズの部も用意されていて、幅広い年齢のアーティストたちが今年も神様に賛美を捧げます。
京都から来ましたのみです。自分は関西から来たので関西のチームに頑張ってほしいなと思っています。
そして今年はカンボジアのフォローガットも参加します。今年の優勝はエルサレム。アンダー21部門、エシュルン。キッズ部門、子供器物。おめでとうございます。
知能制御系というか知能 AI です。
21世紀型の福音宣教のため各種セミナーも行われます。今年は中村牧師による AI IoT セミナーも行われました。
最近の2010を作っていくとすごく聞き取りやすいメロディーを作っていくことができます。
こちらマークの隣に矢印みたいなのありますよね、こういうダウンロード、それがダウンロードというのね。
カンボジアのみんなはオーケストラセミナーに参加したみたい。頑張れ。あ、こんなところでのんびりしてます。そろそろ正解が始まるよ。白馬キャンプでは毎日朝夕に神様を礼拝する時が持たれます。今年はどんなことが語られるのでしょうか。
だから私たちはですね、皆さん主に愛されることに選ばれているんです。 我々はね、主に愛されるということに選ばれてるんです、
神様は私たちの願い、思い、心をちゃんとご存知なんです。
私たちたとえ力がなくても、また能力がまた何やっていいか分からなかったとしても、祈っているならば、祈っているならば神様が御業を成してくださいます。
それで、ね、愛してるから我々がね、価値のある最高の人生を送ることはね、主の御心なんです。我々が幸せになることは主の御心なんです。問題が解決することは主の御心なんです。最善なことが与えられることは主の御心であるっていうことを、ここからスタートする。あ、神様、どうして私からが遠く離れてるんですか。神様に近づきたい、しかし近づけない、あるところまでしか私の力では神様のところに行けない、神様のところに行けないと思った時に、神様は言われたんです。あなたがそう思ってるだけで、私はあなたの中に、あなたと共に。
私たちはね、この終わりの時のリバイバルに召された、この群れとして、教会として、そのもうすでに語られているリバイバルに向けて進んでいるわけです。
永遠の神の愛の光、これが私たちをさらに幸せに変えていき、そしてですね、さらに働きを進め、技を出していく、これが私たちの頑張りの名前である。そしてね、神様はね、私たち一人人を愛しているんです。だから私たちは明確にね、信仰を使うポイントとしてね、私は愛されているって告白することは信仰を使う。
今年の白馬の賛美大会も最高でした。今年のバイキングも最高でした。
ありがとうございます。
今回はですね、私なんと20年ぶりにこの白馬キャンプに参加しました。それもカンボジアにいるおじいの子供たちと共に。これは本当に素晴らしい、神様の愛を感じるものでした。本当に感謝します。
はい、今日特にあの告白を通して、神様が私たちを愛されているんだと強く感じられました。
王の王、全世界の王、主の主を称えます。感謝します。賛美します。あなたを称えます。リバイバルは起こっています。またさらにあなたの技は起こります。私たちを用いてくださいます。力強い技が始まっています。私たちはそれを知っております。それゆえあなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。あなたを称えます。賛美します。白馬のキャンプっていうのは特別なキャンプですね。先週やるはずだったんですが、中止となりましたけどもですね、白馬のキャンプ、本来だったら行く日の安定教会のデボーションの箇所がね、白馬なんですよ。なんだ、偶然のことを言いやがってって思うかもしれませんが、私偶然だとは思ってません。特別な事柄をね、それを通して意味していると。で、白馬においてはリバイバルのポイントがはっきりとあるっていうことをね、感じるんですね。そして今いろんな困難が起こってくることを通してですね、時代が変わってきたぞってね、ちょっと感じるんですよね。昔からみんなで言ってたんですね、再臨が近いって。でもね、まだね、遠いような感じだったんですが、今いろんな出来事を見てみますとですね、あ、これ本当に近いんだぞっていうね、感覚を持って感じてるんですね。それとともにですね、ちょっとさっき言ったことの繰り返しになりますが、20年、30年前に示されたこと、次々と成就でしょう。で、こんな話聞いたことのない。 で、それは何を意味してるかっていうと、神様の言葉が真実であったっていうことであり、時が来てるっていうことであり、時が思ったより遅く来るっていうことですよね。で、その中でまだ成就してない全世界における働きとか、リバイバルとか、全世界における個人設立とか、さらに奇跡の技とか、そのことはですね、私思ったんですね。もちろん起こってくるとぞとは思ってたんですが、起こってくるぞ、技がね、今その時に来てるぞっていうことを感じます。で、その中でですね、神様はですね、私たちを祝福し、私たちを持ちようとしてるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。まあ、2つ祝福は2つの形で来ます。1つは何かっていうとね、我々が祝福される。そしてもう一つはですね、我々を通して祝福が流れていく。この事柄がね、起こってくるぞっていうことを感じますしね。さらにリバイバルの次の段階のいろんな働きがこの中で全うされていくというふうに感じるのですね。それで、入院4回で、12月まで4ヶ月入院してですね、で、まだ首が痛かったり肩が痛かったりするんですけど、なんかこっちから言われちゃってですね、始めることにしました。一つはね、雲虹の原稿を書くと。で、言われたんですね、信仰のことを書きなさいって。それで、昨日書いたんですね。8枚書いた。でも14枚だからまだ足りないんですけど、あ、これ書かないといけないなと、こういうふうに感じました。あと、世界で一番短い聖書の話も始めないといけないなっていうふうに示されたんですね。皆さんね、私を見てヨレヨレだと思った人いると思うんですね。手を挙げてくださいなんて言わないけど、ね、そう長くないと思った方もいらっしゃると思うんですが、そう長くない人がね、一生懸命やり始めてるのでね、皆さんも頑張っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。それで、世界で一番短い聖書の話を始めるにあたって、いろいろ題名をね、つけていくのがいいんだろうと、こういうふうに感じます。ですから、いろいろ題名をつけてやっていくことしてんで、なぜそれをしてるのかっていうと、まあ、リバイバルの働きが始まってるっていうことが一つあるのとともにですね、我々に与えられているメッセージなんですね。感謝のことをね、これだけ心に染み入るように教えられたグループは私の知ってる限りありません。で、マーリンさんを連れてきてね、そして染みつけているっていうことはないのですね。それは一つは私たちに対する祝福であるだけではなくてですね、使命であると。それとともにね、これだけ聞き従いで徹底しているグループはないです。で、聞き従いのためにカルトとかいろんな変なことを言われてるわけですからね。しかし、それにもめげず進んでるわけでしょう。しかし、この聞き従いが信仰の中心であって、実に神様がこう導いているポイントであるってことを我々は知ってるんですね。で、そのメッセージを与えられてるんですね。で、いろんなグループがいろんなメッセージを与えられて活躍してるんですね。いろいろ見てるとね、インターネットを見てると、すごいいい説教者とか、なんかいろいろ出てきてますよね。で、それを見ながらですね、頭がくんですけども、しかし、やっぱり年取ってくるとね、祝福しちゃいますね。祝福されよってね。で、その中でね、我々の、この神様にある使命の立場っていうのは、明確に見えてくるわけですね。しかし、神様はね、我々に、感謝のことと聞き従いのこと、そして予言ですよ。これを開いてきている。これは使命の大きなポイントを表しているし、これは世の終わりにおける重要な働きを表しているということをね、感じるんですね。で、それを皆さんね、やっていく。私の使命は何かしらっていう人はね、結構いるんですね。でもね、それはその見方を間違ってるだけの話であってですね、使命ってのははっきりしてるんです。教会の使命です。例えば、私の使命何かしらという時にね、これははっきりしてるんです。 私の所属している教会の地名が私の地名です。だから教会から引き離して考えるからおかしなことになる、具体的にね。そしてね、それを全うすることはね、私たちが祝福されることであるだけではなくて、多くの方々を祝福することになります。もちろん日本の教会にはね、いろんな使命を持った教会があるので、その教会を通してこちら側は祝福されますけども、しかし逆にこちら側が受けている使命があるわけですね。特に批判中傷を受けているのは聞き従いとか予言とかでしょ、感謝とかでしょ。しかし実にそれが重要であるってことを知ってるわけですね。そして聖書的であるってことを知ってるわけですね。それがあるのとないのと神の教えが大きく変化してくるってことを知ってるわけですね。でそれを出していくってことはね、非常に重要な意味合いがあって、でその時が来ているっていうことをね、覚えておいていただきたいと思います。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。聖書を第二歴代史出してくださいます。お読みします。この戦いはあなた方の戦いではなく神の戦いであるから、この戦いではあなた方が戦うのではない、しっかり立って動かずにいよう、あなた方と共にいる主の救いを見よう。これで神の戦いって出てくるんですね。そして私たちはね、神の戦いに加わっているので、その一つの大きなポイントはね、リバイバルに向かって、再燃に向かって、それで人が救われる働きに向かって、教会の働きとともにね、神の戦いに加わっているのです。これが一つ大きなポイントになります。それとともにですね、もう一つ、個人的な歩みの中で神の戦いに加わっていると。個人の動きだから、お前、の問題であろうっていうかもしれませんね。それはお前の問題なんです。私たちの問題なんです。しかし私たちが聞き従い感謝の信仰の歩みの中に入ったときに、それは神の戦いになります。ですが私たちは教会の働き、伝道の働き、そういった類の神の戦いの中にいるとともに、個人の歩みの中での神の戦いの中にいると。しかしそれは選択が必要であってですね、聞き従い感謝を土台に信仰の歩みをするときに神の戦いの中に入ると、こう思ってください。ですからクリスチャンでね、自分の問題で悩んでいて自分の戦いになっている人はいくらでもいます。で自分の戦いと神の戦いの違いは何かというとですね、自分が戦うのと神が戦うのは力が違う。要するに神の栄光が現れるかどうか、そして神の戦いに入ったときに神の戦いは必ず勝利を見ると、こういうことです。じゃあどうしたらいいのかって言いますと、帰りますね。これはですね、従うことです。従うことが重要なポイントです。従うっていうことに関してね、抽象されましたけど、どうして抽象されたのかっていうと、そこがポイントだからサタンが働くんです。だからそれを引きずり踊ろうとしてサタンが働く。そして従わなくさせるのですね。その結果でどうなるかというと、私の人生とか皆さんの人生に神様がなそうとしている素晴らしいことを崩壊させちゃう。で教会を通してなそうとしている神様の栄光のあらゆるをですね、とどめちゃう。そういうことが起こってくるんですね。でここでポイントになるのは、従うことと、それから感謝することが重要な意味合いがあるということをね、どうぞ覚えておいてください。でそれを通してね、神の技が大きく進むことになりますし、またそれをいろんな方々に伝えていくということが一つ大きなポイントとなると、こういうふうに思います。それで献身してですね、進学校に入り始めたときに説教を始めたんですね。説教って言っても、 新学校のチャペルで新学生が代わり文句をやる説教だったんですけども、あと教会でもですね、まあ、新学生になる前に祈祷会で1ヶ月に1回説教させてもらうようになって、そして一番最初の公の説教はですね、夏のキャンプの朝の蒼天祈祷の時の説教だったんですね。その時中川健一さんがね、開会礼拝の説教をしたんですね。中川健一さんと私と公に説教したのはおそらく同じ集会だったと思いますね。そういうような形だったんですね。でその時にですね、上がっちゃって上がっちゃって、そしてね、もう一生懸命ちゃんと説教できるように神様の技が起こるようにって一生懸命祈るんですけどもですね、どうにもならなくなっちゃったんですね。そしてですね、2日間徹夜、寝れなくなったんですね。で私思いました。何と思ったのかというと、あ、これは私が説教者になったら死ぬぞと。もうこの程度の説教で2日間徹夜なんだから、もうどうにもならないぞと。こういうふうに思いました。で、そう思ってる人がいたならね、それは間違いです。その時はそうかもしれませんが、もし導かれてるのは主が力を与える。もし導かれるのは主が、この私たちに恵みを与える。だからそれが一つ大きなポイントですね。それでですね、私、何を祈ったのかっていうとですね、良い説教ができるように、御心の説教ができるように、みんなが感動するような説教ができるように、こう祈ったんですね。で、私が神から力を受けて、またインスピレーションを受けて、そしてちゃんと喋れるように、こう祈ったんですね。で、その祈りがしばらく続きました。そしたらね、それが間違いだって分かってきたんですね。間違いじゃないんだけど。でもね、それはね、実はね、より有効な祈りとは違うってことに気がついたんですね。それは何かというと、私が神様によって強められて、正しく神様の技をなせるようにって祈ったのです。つまり、私がなせるようにって祈ったんです。だから成功するときもあるし、失敗するときもあるんですね。失敗するときは落ち込みました。私がって祈ったのです。だから神様言われたんですね。それは間違ってると。あなたが強まって神の技をあなたの力でやるんではなくて、あなたが神に従うのならば、私が技をなす。と言われたんですね。つまり、私が強まるように祈ってたのを、神の御心が行われるように祈り始めたのですね。そしたらね、失敗したことはありません。もちろん、しょっちゅう失敗してるじゃないかって皆さんが言うかもしれませんが、それは皆さんの考えであってですね、私はね、失敗したと全く思わなくなったんですね。具体的にね。で、この時のね、パワーの違い、力の違い。で、この時に何をしたのかっていうと、聞き従いなのです。で、私たちはですね、神の前に何か私たちの仕事があって、私たちが仕事を全うするんではなくて、神が計画していることがあって、従う時に神が私たちを通してなさってくださる。それにポイントがあるということを示されたのです。具体的にね。で、どうぞ皆さんね、神の御心を行う中で、何が現れてくるかっていうと、神が現れてくるから、神の力が現れてくるわけですね。そして栄光が表されると。私が病気になった時にですね、もう神様の技は見事だと思いました。それは献身した後すぐ病気になったからですね。そして、主の十字架の教会を、スタートする直前に病気が終わりました。明らかに意図的なもんだなと思いましたし、神様はその中でね、働いておられたというふうに思います。そしてね、その中で神様が教えてくださったのは、私が神によって強められて神の技をなすんではなくて、 私が神に従って神が私を通して働くっていうこの差です。でその時にね、神の御業が大きく現れてくるということをね、どうぞ覚えておいてください。そしてですね、その時に神の戦いになる。ヨシャバテたちが なんで神の戦いになったのかっていうと、神の言われたことに従ったからです。ヨシャバテが神によって強められて相手を打ち破ったんじゃなくて、ヨシャバテは神の器となって従って神の御心を表したからですね。ですから私たちが従うとき技が起こります。ベニ君が脳障害になったときにね、多くの人は秋元牧師が裁かれたって言いました。でもね、その時にね、私は全くそう思いませんでした。知ってたからですね、聞き従うことと感謝をすることを知ってたんです。そしたらですね、なんか面白いことが分かったんですね。何が分かったのかというとですね、ベニ君を欲しいっていう人が出てきたんですね。具体的にね、サンボマスさんがね。で、なんで出てきたのかというとね、ベニ君がね、編曲とかなんかの優れた力を持ってるって。あ、そうなのかなと思ってですね、ちょっとね、驚いたんですよね。だから戻ってきたらね、あれ結構面白いことができるかもしれない、ちょっとねそういうふうに思ったんですが、余計な道が進んでいってしまったんですね。でその時にですね、私が良かったのは神の戦いに持ち込んだからです。私の病気の時にね、聞き従いと感謝を知ってたので、聞き従いと感謝に徹底したのですね。その時にこの神の戦いになったのです。その結果ですね、時が来た時に私は癒され、それから25年間一度も病院に行ったことはありませんでした。今は第二の波ですよね。でも第二の波を見ながら思うわけですよね。何が思うのかっていうとですね、OSCC 問題でね、私が苦しんでる時に主に言われたんですね。あなたの今の苦しみは後の苦しみに比べれば軽いって。でそれはね、能天気に考えてましたけど、よくよく考えてみますとね、後のいろんな試練って大変ですね。で、あ、これがそうなのかってね、もちろんまだこの後迫害とかそういうのは出てくるかもしれませんし、もっと大きなことが起こってくるでしょうけどね。ああ、神様言ってることを成就するなって嬉しいことに、そう思いましたよね。そしてベニ君の場合はね、癒されちゃった。どうしてそれが起こったのかっていうと、私はね、神に憐れみをこうたのではありません。もちろんこうたのですけども。神の戦いをしたのです。神が、神の戦いとしてですね、ベニ君の問題、私の体の問題を取り扱ってくださったんです。だから奇跡が起こったんです。私の息子たちに起こった奇跡はですね、あるいは私に起こった奇跡は、神の憐れみの技ではありますが、これは神の戦いにある神の勝利の技です。で、その時に何をしたのかっていうとですね、神の戦いに持ち込んだのです。持ち込んだっていうのはね、偉そうに聞こえますね。で、私たちがですね、人生においてね、神の戦いに入るかどうかっていうのは、重要なポイントですね。そこに神の栄光が現れてくるっていうことね、どうぞ覚えておいてください。またそれはですね、この後皆さんを通して、神が輝きを大きく増して、ご自身を表されるポイントになると。そしてですね、これをしちゃダメです。自分をね、小さく考えてはなりません。 もちろんね、小さいんですね。罪人であって。そして、ね、何もできないものですよね。北野君が何もできないって言った時にね、ちょっと私が思ったんですね。あ、ブドウの実はね、熟れてきたぞって。熟してきたぞって。もちろん北野君の問題だけではなくて、全体の問題としてね。ああ、熟れてきたぞっていうふうに感じました。ですから私たちには何もできませんし、力もありません。しかしですね、私たちが神の戦いに入るとき、その私たちを通して神が力を表される。栄光を表されるということが起こってきます。それはね、私たちの思いとか願いをはるかに超えることが起こってくると。ですからね、素晴らしいことがなされるので、期待しつつ見といていただきたいと思います。しかし我々は神の戦いに入っていく。だから皆さんが個人で何かを始めるということを、私は言ってんではないんです。皆さんに対する神の計画があって、その神の計画の一部として、神の御心に従っていく。その時にですね、神の大きな技が起こってくるということをですね、どうぞ覚えておいてください。私もね、あっちが痛かったり、こっちが痛かったりするんですね。で、この間ですね、飛行機乗った時にね、あれと思ったんですね。何がある、歩こうとしたときに、スチュアーデスさんがね、手出してくるんですよ。で、どうして手出してくるか、掴まれって。もう自然に手出してくるんですね。こうやって掴まれってね。で、私の考え方のギャップがあるんですね。向こうはね、よれよれのおじいちゃんっていう感じですよね。で、こっちはですね、将来性のある青年みたいな感じです。で、そうなりますとね、で、飛行機乗るときよく言われますね、車椅子はどうしますかとかなんか言って、車椅子なんて全然考えてないんですよ。こっちでね。そうするとね、そういうふうに見えるんだなと、こう思うわけですね。そういうふうに見えるのです。具体的にね。でもね、神様が言われるのはね、これからやらなければならないことがあるって言ってるんですね。で、皆さんに神様が言ってるのは、これからやらなければならないことがある。皆さんの内側を見るとね、皆さんは罪人で、皆さん力がない。ですよね。そしてですね、何もできない。もうこんなこと言っちゃ悪いですけども。しかしね、神に目を向けると、皆さんを通してね、神がね、今栄光を表そうとしてるんです。今までの導きの道っていうのは皆さんを立て上げて、神の戦いに皆さんを立てるためであり、神が皆さんを通して働くためであるということをね、どうぞ覚えておいてください。マーリンさんがね、一人が100万人って言ったんですね。でもこれはね、一人だけが100万人って言ったわけではない。ということは何人もそういう人たちが出てくるっていうことを言ってます。で、それはあり得るか、皆さんあるのです。なぜあるのかというと、神はそういうことがおできになるからですね。で、この時にですね、神に手伝ってもらって私たちが神の働きをするっていうのは限度があります。しかしですね、神の軍に入って、で、神の御心を行うときに、神が力を表すときに、大きな技が起こってくるっていうことをね、覚えておいてください。お祈りします。天野さん、お一人お一人のうちに豊かに働いてください。何か働きに関して、誤解している人がいます。個人が前に出てくるので、その、神様の召し、働きっていうのははっきりしません。この時に、神様に全てを委ねて従う中で、神様の計画が現れてきます。ここにポイントがあります。田野さんはどうぞ豊かに導いてください。また、音楽の働きですが、御心をやろうとするんではなくて、何かご自分のある意識があって、それを全うしようとする人がいます。これは失敗します。それへ、神の導きをしっかりと捉え、そこに立ち、信頼し、進む中で、 困難はありますが勝利が表されます。神の導きの道に歩んできたんですが、何か、いろいろ妨害があって歩ききくなって混乱になっている方がいらっしゃいます。主の前に静まりなさい。そして一つ一つ丁寧に神様に聞き、そして神様のことを握り、そこにタッチ、揺るぐことなくその言葉に立っていきなさい。その時にその示しははっきりとします。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。それでは各々で癒しのためをお祈りください。テロスは十字架の血をによって一人一人を覆ってください。イエス・キリストの御名によって目指お一人お一人の可動精神が病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって目指お一人お一人の可動精神が病を去れ。癒しのことをもっと祈れって言われてるのに、ちょっとなんか心理的な妨害なんでしょうか。祈ってない人がいます。これは祈るように主は語っています。癒しを起こされます。また祈ってないがゆえに体調にちょっと変化があります。これは祈り始めるときに解放されます。天の父はどうぞ豊かに導き、最後よく富山を出してください。ある恐れを感じている人がいます。その恐れは行動に働いています。その恐れの原因は主の御心を行わないからです。主の御心にしっかりと立ってそれを行うときに恐れは消え去るとともに、さらにより明確な神様の示しと恵みがやってきます。手の下はどうぞ豊かに導き、さらにご横を荒らしてください。また頭痛がよく起こる方がいらっしゃいます。何か朝のテレビか何かのテレビで占いみたいなものを見てます。これをちゃんと悔い改めて立ち戻りなさい。その時に解放されます。イエス・キリストの御名によってお一人一人の可動精神に癒しを宣言する。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。